では聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所は創世記の第17章の1節から8節になります。第17章の1節から8節、創世記17章1節から8節になります。では拝読をいたします。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全き者であれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。以上であります。この箇所から今朝御言葉を取り次ぎたいと思います。アブラハムというと、聖書の中においてはもうイエス・キリストに次いでおそらく一番重要な人であろうと私は思うわけです。そして世界の歴史の中で最も大きな影響を与えた人だと思うわけですね。というのは、世界の中の宗教の中でユダヤ教とキリスト教、そしてまたイスラム教というのがありますけれども、いずれの宗教にとってもですね、アブラハムという人は信仰の祖、信仰の父と呼ばれているわけです。そして、このアブラハムのことを考えるときにですね、これはまさにパレスチナ問題の始まりでもあり、原因となった人でもあるわけです。今朝の説教のタイトルはパレスチナ問題の始まりとつけたんですけれども、ちょっと社会情勢の問題を触れるのは私はもちろん説教ではほとんどしないんですけれども、でも実際にこのアブラハムをきっかけに今の問題が起こっているんだということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。そしてアブラハムから起こされてきた問題が今の私たちの生活にも影響しているということを私たちは学ぶわけです。今朝このアブラハムの信仰について学びつつ、また神様の祝福について学びたいと思います。最初に一番目として書いたのはアブラハムに与えられた祝福の約束ということなんです。アブラハムという人は時代的に言うならば紀元前2000年頃です。ですから今から約もう4000年以上前に生まれた人なんですね。聖書の中ではノアから数えて10代目というふうに、創世記の中では書いてます。ルカの福音書の方を読むと11代目になっておりましたけれども、ちょっと多少のですね、違いはあるんですが、このノアの洪水の後、またノアの家族からですね、人類というのは人々はどんどん増え広がっていったんですけれども、しばらくするとあのノアの時代と同じように人々はどんどんどんどんこの堕落の一途をたどっていったわけです。もう洪水前の人たちと同じように堕落し、悪を重ねるものとなっていきました。もう人間は放っていくと、もうおそらくこのようにだんだんと悪の方に傾いていくものだということを聖書は示してるんですね。人々は自分を高める、自分を偉いものとしたい、またそして自分たちのために神様を作るわけです。神々を作って偶像礼拝をする人たちも当然増えていくわけです。 でアブラハムが生まれた時代っていうのはまさにそういう偶像礼拝を人々が成しているそういう時代でありました。彼が生まれ育ったのはメソポタミアのウルという町であったわけです。聖書の中にも登場しますけれども、実際的に考古学というかですね、発掘されましてウルという町がもう見つかっております。そしてもういろいろね調査がなされて、とてもね文化の発達した町であったということが、もう分かってきておりますけれども、このウルの町で行われていたのは、月をですね神様とする、そういう宗教が盛んに行われていたということが分かっております。月礼拝、月神様といったらいいんでしょうかね、そういった礼拝が盛んで、アブラハムの父親はテラというんですけれども、テラもこういう月神信仰を持っていた人であったということが聖書の中に記されております。ですからおそらくアブラハムの家族、親戚、周りの人たち、みんなそういった月神信仰、偶像礼拝をする人たちであっただろうと考えられるわけですけれども、そういった中でアブラハムは誠の神様を信じ信仰を持っていた、そういう人であったわけです。神様はノアを見つけられたように、このアブラハムの時代にあってアブラハムを見つけられました。アブラハムの正しい信仰、彼の正しい歩みを神様はしっかりと見ておられて、そして彼に言葉を語っていかれるわけです。アブラハムが75歳の時に神様はアブラハムを祝福し、そしてアブラハムに特別な約束を与えられていきます。それが12章の1節から3節になります。創世記の12章の1節から3節をお読みしたいと思います。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれで故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。こういう約束をこのアブラハムに対して神様はなされていくわけです。そしてこのアブラハムへの約束っていうのは何回も何回も語られていって、そして段階的にですねそれが掲示されていったわけです。でそれらをまとめると3つの大きな約束があるわけです。でここの前の方に書いたんですけれども、3つの大きな約束とは何かというと、その1つはですね民族の祝福ということで、アブラハムを通して一つの民族ができて、一つの大きな国民、素晴らしい祝福される国民が与えられますよという約束をアブラハムにされていくわけですね。それは歴史的に見るならば、それはイスラエルという国であったわけです。アブラハムはそういう祝福された国民の父親となっていったわけですね。そしてこの歴史を見ていくならば、アブラハムからイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれました。このヤコブが、名前が変わってイスラエルとなったんですね。そしてこのヤコブを通して、この12人の子供が与えられるんですけども、息子たちが与えられるんですけども、それがイスラエルの12部族となっていくわけですね。ですから、もう旧約聖書の中ではこのイスラエルは本当に神様の選んだ民として本当に特別な祝福を与えられて、律法を与えられて、神様の守りの中で歩んでいったわけです。二つ目の約束は何かというと、それは領土の所有ということなんですね。カナンの土地を与えると神様は約束されていくんです。カナンの地というのは、現在で言うならばそれはパレスチナと呼ばれている場所でもあるわけです。アブラハム自身のことを考えるならば、彼の生涯の中にあって、そのパレスチナの地、カナンの土地というのを彼は所有はほとんどしなかったんですけれども、 アブラハムの子孫によってそれらの土地は所有されてきました。まあ、教会時代に入ってしばらくイスラエルの国はなくなっていたんですけれども、1948年にイスラエルという国が再建されて、それ以来あのパレスチナの土地はまたイスラエルの国となっているわけですね。だから神様の約束っていうのはずっと変わってはいませんね。3つ目の約束は何かというと、救い主の約束、彼の子孫によって全世界の人が祝福を受けるという約束なんです。先ほど読んだのが12章の3節にもあったんですけれども、22章の18節にも同じような言葉が書かれてきます。22章の18節、創世記の22章の18節にこう書いてあります。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。このようにアブラハムに対して地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福を受けるんだと言っているわけですね。そしてこれのことを新約聖書の記者は一人の人を指して神様は言ってるんだ、一人のアブラハムから出てくる一人の子孫によって世界の全ての人たちは祝福を受けるんだと、この旧約聖書の創世記の言葉は言ってるんだと理解されているわけです。それは誰か、まさにそれはイエス・キリストであると、私たちはもうこの4000年後に生まれて、もうすでにイエス様が来てるから、このことが誰のことであるかということをはっきり私たちは今理解できるんですけれども、アブラハムの一人の子孫というのはイエス・キリストであり、イエス・キリストによって全世界の人は祝福を受けるんだという聖書の約束なんです。あの新約聖書を最初読むときに、おそらく多くの人たちはマタイの福音書を読むでしょう。でマタイの福音書の一章一節の書き出しは何かというと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図といってずっと名前が、ね、出てくるんです。最初に言ってるのはアブラハムの子孫とマタイの福音書を書いてるんですね。それは何かというとこのことなんですよ。アブラハムの子孫としてこのイエス・キリストは生まれて全世界を祝福に導くお方として生まれてきたんだということを証明するために、マタイの福音書の書き出しはアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストというふうに書いているわけですね。神様は本当にこのアブラハムを特別に祝福されました。もうアブラハムという名前はもうその名前だけで祝福となるんだというほど神様の素晴らしい祝福をこのアブラハムに注いだわけです。ですからそのことによってですね、アブラハムの子孫であるということだけでですね、多くの人たちはもうそれは祝福であるというふうに感じたわけですね、思ったわけです、理解していったわけですね。アブラハムの子孫であるということはイスラエルの人たちにとってもう誇りであったわけです。アブラハムの子孫、それだけで自分たちは祝福された民族であるというもうステータスであったわけですね。イスラムの人たち、アラブの人たちもそうなんですけれども、ユダヤ人もイスラムの人たちも誇りを持って私たちはアブラハムの子孫だというふうに言ってるのはこういう理由なんですね。でこのことが、まあ、新約聖書の中に入っていくと何回も登場するんですね。私たちはアブラハムの子孫だと言ってですね、イスラエルの人たちは誇っている、そういう記事が何回も出てきます。それに対してイエス様が時々ですね、この釘を刺すんですね。アブラハムの子孫だから素晴らしいんじゃないんだ、神様はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるんだから、本当に素晴らしいのは信仰を持って神様を礼拝する人こそ素晴らしいんだということをイエス様は教えようとされているわけですけれども、けれどもまあ、このアブラハムの子孫ということだけでたくさんの祝福があることには変わりがないわけですね。ではこれほどの祝福をいただいたアブラハムという人はどういう人だったでしょうか。なぜ彼がこんなに祝福されるでしょうか。アブラハムというのはどういう人だったでしょうか。彼の信仰は どういう信仰であったでしょうか。私たちはそこから学ぶことができると思います。彼の信仰から学ぶことの一つは、彼が神様の声を聞いたときに、彼はどこへ行くのかわからないまま家を出て神様の導きに従ったということです。先ほど12章のところを読んだんですけれども、12章の1節から3節のところで、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。カナンの目的地はもうカナンの地であることが後でわかるんですけれども、この時には行き場所が記されていませんでした。わかりませんでした。だからアブラハムはどこに行くのかわからないまま神様の導きに従って自分の生まれ故郷を出たわけです。家を捨てて、親戚を捨てて、親戚一部の人がついていたんですけれども、自分のふるさとを捨てて行くわけです。よく、テレビ番組の中でですね、行き当たりばったりの旅みたいなですね、企画でもう目的地がなくて、この放浪しながら旅行していく、そういう番組がありますね。思いもよらない風景に出会ったり、思いもよらない出会いでですね、もう本当に感動して涙を流したり、そんな番組が時々ありますけれども、それは今の時代だからそうだと思うんですね。アブラハムの時代は今から4000年前です。多くの人は自分の住んでる町以外はもうほとんど行ったことがなかったでしょう。そこから出るならばもう死の世界のように思われていたのかもしれませんね。まさにどこに行くのかわからないまま家を離れるっていうのは、もう大きな砂漠のど真ん中に置かれるようなものであると思うんですね。食料どうしようか、飲み水どうしようかという心配が常に付きまとったはずであります。ちょうどイスラエルの出エジプトのようですね。もし町があったとしても言葉が通じるだろうか、言葉が通じなかったらどうやって生きていこうか、そんな心配もあったでしょう。もしかすると侵略者として見られて殺されるかもしれません。ですからアブラハムが神様の言葉に従ったという時に、そのことはただ導きがあったからどんどんついていったというんじゃなくて、本当に命がけで彼は神様の言葉に従ったんだということがわかるわけですね。ただ信仰によるスタートをアブラハムはしたわけです。アブラハムの信仰に学ぶのは2つ目は何かというと、彼は本当に純粋に神様の言葉を信じたという、そのことに尽きるんではないかと思うんです。15章の6節のところ、あちこち開きますけれども、15章の6節、5節から読みましょうか。5節6節、そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられて、あなたの子孫はこのようになる、たくさん増え広がるんだ。そして6節、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。アブラハムは純粋に神様の言葉を信じました。アブラハムが約束を与えられたのは彼が75歳の時であったと聖書は記しています。しかしその約束が与えられてから25年間の間、アブラハムには子供が与えられませんでした。99歳、100歳になるまで彼には子供が与えられなかったわけです。しかし神様の約束は、あなたから一つの国民が生まれるというぐらいですから、子供が生まれなければですね、この神様の約束は成就するしないわけですね。でアブラハムはだんだん年を取っていきました。年を取って老い、そしてもう本当に体が死んだような体になっていたと新約聖書の中に書いています。自分の奥さんのサラも同じですね。もう子供を産めない体になっていきました。でもそれでもアブラハムの信仰は弱らず、この神様の言葉を信じたわけなんですね。 ローマ書の中にこう書いてあります。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。望み得ない時に望んだ。これがアブラハムに習う信仰だと思うんですね。望む可能性があるならば私たちは望むんですね。でももう望み得ない、もう一部の可能性もない、そんな時にアブラハムは望みを持ったんだというんです。これが信仰ですね。目に見えないものをまさに自分が持ったかのように信じる信仰、これが信仰であるんだ。私たちが信じるのは見えない神様です。でも神様がいるお方として私たちは信じる、それが本当の意味での信仰なんですね。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体も死んでいること等を認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです、とローマ書の4章に記されております。アブラハムの信仰に習う点はこのことだと思います。ただ、3番目のところに行くんですけれども、アブラハムもやはり人の子であるんですね。人の子ですから25年間ずっと不信仰に陥らなかったといえばそうではありませんでした。彼も時々不安になってしまいます。そして、奥さんのサラもやはり心配になってきます。そして妻サラの言葉に従ってアブラハムは女奴隷のハガルという人の女性によって子供を設けていくわけですね。当時、子供が与えられない場合には、自分の奴隷、女奴隷を通して与えられるか、また妾を作って、子孫を残すということは普通に行われていたようであります。けれども、それはこの世の常識であって、私たちには関係がないんですね。アブラハムが女奴隷、ハガルを通して子供を産んだというのは、それはまさにアブラハムの不信仰のゆえであったわけです。その時に生まれた子供の名前がイシュマエルという名前です。イシュマエル、このイシュマエルは実は後からアブラハムの家から追い出されます。なぜならアブラハムとサラの間にこのイサクという子供が与えられていくんですね。そして、自分の本当の子供とまた、この女奴隷の子供イシュマエルと二人を育てていたんですけれども、だんだんといがみ合いが出てきて、そしてとうとうアブラハムたちはこのイシュマエルをこの女奴隷ハガルと共に追い出してしまうわけですね。そしてこの時に大いなる憎しみが生まれたわけです。イシュマエルは実は現在のこのアラブ人の祖先にあたる人たちの人なんですね。そしてイサクは現在のイスラエル人の祖先にあたる人になるわけです。そしてこのアラブ人の方はイスラム教が出てきました。でイスラエルの方ではユデヤ教ということになっていくわけですね。この聖書の記事の時からイスラエル人とアラブ人の争い、憎しみ合いっていうのが始まっていったわけです。そして今もなお、もう4000年経った今もなお、このイスラエルとアラブ人の争いっていうのはずっと続いているんですね。アラブ人の中でですね、パレスチナという場所に住んでいる人たちのことを特にパレスチナ人と呼ぶわけです。パレスチナ人という人たちはどういう人たちかというと、もうずっとこのパレスチナの地にずっと住んでいた、そういう人たちのことをパレスチナ人と呼ぶわけですね。イスラエルは、先ほど言ったように、ローマ帝国によって滅ぼされて紀元70年から約もう本当2000年近くにわたってイスラエル国家というのはなくなっていたわけですね。その間でもパレスチナ人はずっとそこに住んでいました。イスラエルは1900年代になって ユダヤ人たちは散らされた世界各国からあのイスラエルの国に集まってきました。そして1948年にイスラエル国家が誕生していったわけです。そしてその時に何をどうしたかというと、そこに住んでいたパレスチナ人たちを追い出していったわけですね。そこでこの中東戦争というのが起こっていくわけです。もう大きな問題となっていったわけですね。イスラエルの言い分は聖書の理由なんですね。ここは私たちイスラエル人に約束された、神様が約束された場所だから、約束の契約の土地であるから、私たちがこのカナンの地、パレスチナの地に住むのは当然の権利だとイスラエル人の人たちは言うわけです。しかしパレスチナ人の言い分は何かというと、私たちはもう2000年間ずっとこのパレスチナの場所に住んでいたんだ、どうして私たちを追い出すのか、そういう言い分なんですね。また私たちも神様に祝福された民族である、私たちアラブ人も神様からの契約の民族であると言うんです。それはどういうことかというと、彼らが信じているイスラム教のコーランにおいては、彼らこそ祝福された民族であるというふうに教えているわけです。イスラム教のコーランで教えているのはどういうことかというと、アブラハムが試みられた時にあの捧げた子供はイサクではなくてイシュマエルの方であったというふうにコーランには記されているんです。そしてそのイシュマエルから救世主が生まれてくる。でそれが、マホメット、まあ、今で言うならムハンマドというふうな、こと名前を言うんですけれども、この、イシュマエルから最後の最大の預言者であるムハンマドが生まれてくるんだ。私たちはこのムハンマドの言葉に従うべきだというふうにこのコーランでは教えるわけですね。ですから、パレスチナ人の言い分は、私たちも神様に祝福されている民族だ、どうして私たちを追い出すのかという、そういう主張があるわけです。現在でもですね、あのエルサレムに行くと、エルサレムの神殿の中心にはあの金色の岩のドーム、イスラム教のですね、ドームがあるわけです。その中にある岩というのは何かというと、アブラハムがイシュマエルを捧げた場所であるんだというふうに言われているんですね。だからあそこはイスラム教の聖地となっているわけです。ですからもうこの問題というのは本当に4000年前からこのアブラハムをきっかけにずっと続いてきているんです。アブラハムの一つの不信仰の行いの結果、たくさんの人たちがこの問題に巻き込まれてしまって被害をこもっているわけですね。多くの人たちが命をなくす結果になってしまっています。パレスチナ問題というのは皆さんご存知のように本当に複雑な問題です。世界平和の実現の足かせとなっているとよく言われます。しかし元を正すならば、アブラハムの不信仰の結果なんですね。彼の不信仰がイスラエル人とアラブ人の憎しみ合いを生み出したわけです。そしてアラブ人の憎しみがイスラム教を生み出したと言えるでしょう。ユダヤ教に対立し、神様の祝福は私たちのものであるとするためですね。そのためあのイスラム教の人の中に過激派という人たちが出るようになりましたね。昔はあの、ね、石を持ってイスラエルの兵隊さんたちにね、パレスチナ人たちは石を投げつけていたわけです。でもそれがだんだんと今度は爆弾になって、そしてテロ活動というものをする人たちも出てきました。もちろん、それはイスラム教の教えではないでしょう。一部のイスラムの教えをしっかり理解していない人たちの行動ですね。そのテロ活動というのは、これがイスラム教が教えているというわけではないはずです。しかしイスラム教の影響の中でそういった活動が出てきたんだということは事実であるわけですね。テロの影響で飛行機などは今本当にセキュリティが厳しいですね。いろいろチェックが厳しいです。今回あのフィリピンからお招きしたグスマン先生をですね、招くときにですね、もう1週間前まで本当に来れるかなということが分からなかったんです。それはどういうことかというと、ビザがなかなか下りなかったんですね。 いろいろもう申請する書類がたくさん必要で、また日本にお招きするということで、いろいろな書類、証明が必要だったそうです。もう本当にその許可が下りたのが、ビザが下りたのが、本当に来日の1週間前、そのために飛行機もですね、変えなければならなかったそうなんですね。それはまさにこういった問題からだと言えるでしょう。そういったテロの影響で飛行機が高くなったり、私たちがなかなか海外旅行できなかったりして、私たちの生活にも多少ならずとも影響があるわけですね。このパレスチナ問題の解決っていうのは、いつかというとイエス・キリストが再び帰って来られるその時に実現すると聖書は約束、予言していますね。今の、イスラエルについて言えばですね、神様のご計画に従って来られた、イエス・キリストにイスラエルの人たちは今つまずいてるんです。神様の計画につまずいてるのが今のイスラエルなんですね。そして不信仰になっていますけれども、聖書はこのイスラエルの人たちが将来必ずもう一度信仰に立ち返る、イエス・キリストを信じるようになるということを約束、予言しているわけです。その箇所、一箇所だけ開きたいと思いますけれども、ローマ人の手紙の11章をお開きください。ローマ人の手紙の第11章の25節から28節をお読みいたします。よろしいでしょうか。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。と、これ、この言葉はまさに将来イスラエル民族はもう一度信仰に立ち返るということを約束しています。それはこの教会時代が終わる時であると聖書は予言していますね。つまりイエス・キリストが再び地上に帰って来られるときに、イスラエルの国に対する祝福というのはもう一度実現するんだと教えているわけです。ですから、この前のところに書いたこの1番目の民族の祝福、イスラエルに対する民族の祝福と2番目にカナンの場所の所有、この契約っていうのは永遠に変わらないと神様はおっしゃってるんです。聖書は約束してるんです。神様が一度約束されたならば、それは決して決して人間の不信仰とか人間の罪によって取り消されたりなくなったりすることはなくて、神様は永遠にこのことを実現されるということを約束しています。そして教会について言うならば、教会はこの3番目の祝福に預かってるんですね。イエス・キリストという救い主によって教会は祝福されているわけです。今全世界にイエス・キリストの福音が述べ伝えられています。私たちはその福音を聞いて、そしてそれを信じることによって神様の大いなる大いなる祝福をいただくことができるんですね。そしてこの3番目の約束も永遠に変わりません。イエス・キリストによって全世界の人は祝福されるんだ。もちろんそれは信仰による人たちですね。イエス・キリストを信じ救われる人たちは神様の永遠の祝福に入るんだと聖書は言ってるわけです。だから私たちは神様の素晴らしい約束に信じましょう。神様の言葉に信じるんですね。アブラハムという人は本当に私たちと同じように弱さを持った人でした。決してもう完全無欠の素晴らしい人ではなかったわけです。彼も弱さがあってですね、エジプトに下った時に エジプトの王様パロをですね恐れて自分の奥さんをで差し出そうとしたんですよ。危うく自分の奥さんがですねパロの、この召し抱えられるとこだったんです。それくらいアブラハムは弱腰の人でありました。それでも彼は神様の言葉を信じたことによって義と認められ神様の大きな祝福を受けたんですね。このことは私たちクリスチャンにとって大きな励ましとなります。神様が選ばれ用いられるのは完全な人ではありません。神様が用いられるのは私たち人間であり本当に恐れて疑いつまずいて本当に弱い人を神様は用いられますよ。本当に神様はそういう弱い人を用いてくださるわけです。そしてそういった人を祝福してくださいます。私たちが時々ですね信仰と不信仰の間で本当にもがく時があります。クリスチャンの人ならば必ず経験すると思います。信仰と不信仰の中で生活の中でどういうふうに生きていこうか時々本当に悩んで苦しんでもがきあげくんですけれども、そういった中にあっても私たちが神様の言葉に望みを置くならばその人を神様は必ず祝福すると約束していますから、ぜひこの神様の約束に目を向けていただきたいと思います。キリストがあなたを祝福しようと言ってくださってますから、どうぞ安心してください。信仰を持ってぜひ歩んでいただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の地なる神様、今朝アブラハムの記事を通して言葉を学びました。今の世界は多くの戦争や争いがあって混乱している時代でもありますけれども、その大きな要因の中にこのアブラハムの不信仰があったことを今朝覚えました。私たちは不信仰に時々陥ってしまいますけれども、それでもなお私たちを引き上げてくださって望みを与えてくださってキリストにあって私たちを導いてくださっていることを心から感謝いたします。あなたの恵みだけが私たちを助け支えてくださいますから感謝いたします。罪深きものであります。一歩間違えば大きな堕落に道を踏み外してしまうようなものでありますけれども、主に対する信仰だけが私たちの支えでありますから、どうぞこの信仰にいつも私たちしっかりととどまってイエス・キリストに目を向けて歩むことができるよう導いてください。そしてこの世の何の望みもないと言っている人たちに対して本当の希望を伝えていくことができるように導いてください。私たちを強めてください。聖霊の働きによって私たちを強いものとしてくださいますように心からお願いをいたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。